村内美術の時間。美術を身近にする番組、村内美術の時間。第94回は、オデュロン・ルドンについて。村内プロジェクト、ラチがお送りいたします。さて、先週、第93回では、レオナルド・ダ・ヴィンチという、誰もが知っている画家というのを取り上げました。今回取り上げるルドンという画家、ご存知の方いらっしゃいますかね？あまり聞かれない名前だと思うので、もしかしたら知らないよっていう方も多いかもしれません。このルドンというのは、例えば、この番組ではマグリットをやりましたよね。マグリットというのは19世紀末の画家でした。シュールレアリズムの代表画家として取り上げましたけれども、このマグリットが好きだよっていう人は、もしかしたらルドン好きだよって思うかもしれません。時代としてはマグリットより60年以上昔の人にはなってくるし、シュールレアリズムの時代ではないのですが、まあその系譜があるのかなというふうに思っています。ということで今回はルドンについて取り上げていきます。こんな風にそんな美術の時間というのは毎回一人の画家にフォーカスして番組をやっています。毎週木曜日配信をしています。今回取り上げるピックアップは3つご紹介いたします。まあ、1つ目はいつものようにルドンダイジェスト、その画家の生涯を30代の頃までキャリアを積むまでにどれぐらいどういうことを積み重ねてきたかっていうのをご紹介していきます。そして二つ目は代表作ピックアップです。今回、ルドンの代表作何しようかなってすごく悩んだんですけど、今回はキャリバンという、41歳の頃の作品をピックアップしていきます。まあ、ルドンの作品は50代以降はすごいパステルとか油絵を使うようになるので、まあ、いわゆるね、絵画らしいというか、色使いの鮮やかなものに展開をされていくんですが、ルドンらしい作品ってどれかなと思った時に、まあ、まだね、40代の頃の、まだ白黒の時代の作品を一回取り上げていって、ルドンどういう人だったのかっていうのを掘り下げていきたいと思っています。そして三つ目はaudiobook.jp の限定配信とさせていただきますが、今回の三つ目は、象徴主義の全体分布としていきます。マグリットに似てるよっていう話をしたんですが、この時代の、ルドンというのは、象徴主義という分類に、振り分けをされています。で、この象徴主義。まあ、なんか、芸術活動とか、何々運動、何々派とか、何々主義とか、いっぱいあるじゃないですか。あれ、いっぱいありすぎて、なんかよくわからなくなりませんか？で、今回は、象徴主義という、またね、新しい主義っていうのをご紹介していくんですが、そもそも、何々派とか、何々主義って、どうやって決まっていくのか。どういう分布があるのかっていうのを一回さらった後に、じゃあ今回ご紹介する象徴主義というのは全体像の中でどういう分布なのか、どういう種類に割り振られているのかっていうところを整理していきます。ということで、こちら村内美術の時間ポッドキャストの購読並びに audiobook.jp のご視聴をぜひよろしくお願いします。早速本編に入っていきましょう。さて、ルドンです。ルドンというのは、まあ、象徴主義という画家だっていう話をしたんですけど、イメージとしては、すごく奇妙な絵を描く画家になります。まあ、マグリットの時も奇妙奇烈な絵を描く人ですよっていう風にご紹介をしましたけれども、このルドンもまたちょっとニュアンスの違う、ちょっと独特の作品を展開する画家になります。じゃあそのルドンがどういう経緯でその作品を作成するようになったかっていうのをご紹介していきます。ルドンは1840年生まれ。19世紀も半ばですね。この頃に生まれます。実は、この1840年、まあ、南のフランスの方に生まれてくるんですけど、このね、時代っていうのは、めちゃくちゃ盛り上がるんですよ、フランスの芸術っていうのは。なんでかっていうと、タメにモネがいます。モネとロダンがタメです。この、ルドンっていうのはね。で、一個上にセザンヌがいて、一個下にルノアールがいます。そう。だから、 印象派のタイミングとバッツリ合うんですよ。でルドンっていうのはやっぱりフランスで活躍するので、もう印象派っていうのはそれまでアカデミックだった芸術のやり方っていうのをもう大ブレイクして、もうぶち壊して展開をしていったじゃないですか。そういう、日の目を見た印象派っていう人たち、まあその当時はまあね、すごいアバンギャルドだったかもしれないですけど、後世から見た時にすごく華やかなブレイクをしたっていう印象派と同時期に、別の側面としてルドンのような象徴主義、まあちょっとねうつうつとしたというか、そういう作品を展開していた画家がいたということになるんですね。だからその辺がね、私は面白いなと思っているんですよね。やっぱりこうアカデミックなものと、印象派っていうのはよく比較をして、その時代の流れですよっていう風に展開はされていくんですけど、まあその側面だけじゃないよね。印象派だけじゃなくって、いろんな芸術活動っていうのの幅が広がったよね。その一つとしてルドンあったよっていうところなんですよ。だから芸術、美術史っていうものの幅が一気に広がる。これが19世紀半ばのこのタイミング、まあ、19世紀末とか19世紀のあたりっていうところになるんですね。だからそれがすごく面白いなと思っています。ということで、ルドンというのは1840年、まあ、モネとタメで生まれてきます。まあ、南のねボルドーで生まれるんですけど、家族としては、だいぶ裕福だったところに生まれはするんですが、まあ、親元を離れて、幼少期は生活をするそうです。で、一つルドンの作品の特徴となる大きな要因となるのが、幼い頃からルドンっていうのはすごく病弱だったそうなんですね。なんかそう、後の作品を見てみると、確かに健康的なイメージはあんまりないかなっていうふうに思うかもしれません。で、かなり病弱だった上に、文献によっては自閉症だったっていうところもあるんですね。なので、ルドンというのは、まあ、体力的な面と、心の面で何かこう、負荷がかかっている。ちょっとね、苦しい幼少期だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、親元も離れていますし、家庭の事情でね。なので、あんまり、心としては豊かではなかったっていうところが、後の作品に影響していくのかなというふうに思います。で、私が取り上げる美術史上の画家っていうのは、だいたい10代半ばぐらいから美術の学校に通ってとか、どこかに入門をして絵の手ほどきを受けるっていう感じなんですけど、ルドンに関してはかなり美術の手ほどきを受けるのは遅いです。手ほどきを受けるのが24歳の頃、パリに上京して美術学校に行ったっていうことがあるので、まあかなり遅咲きだったんじゃないかなというふうに思います。で、まあそれもね、美術学校もすぐ辞めてしまうので、まともな教養を受けた、まあその当時の正当な教育というふうにはもしかしたら考えられないかもしれません。まあだからこそああいう独自性が生まれたのかなっていう側面もありますよね。で、もう一つルドンの後の作品に影響してくるポイントとしては、これがね、17歳の頃の出会いになります。この17歳の時にある人と出会ったんですね。これが、植物学者の方です。まあ、アルマン・クラボーという方なんですけど、その植物学者と出会うことによって、後にすごく影響をしてくるんじゃないか、そういう風に側面が見られるかなと思います。何かというと、ここで、顕微鏡でいろいろなものを見たということなので、まあ、自分のね、知らない世界っていうのを新しく発見したというタイミングになるんですね。で、後の作品っていうのは、ルドンは、まあ、かなりね、うつうつとしたものを描いてはいくんですけども、ものすごくね、小さな世界の断片を描いているような、マグリットみたいに、ちょっと、孤独というか奇妙なっていうものよりも、もっとなんか要素が少ない、すごく小さなところを、ダイナミックに描いているような印象が受けられるんですね。なので、まあ、ここのね、植物学者の人と出会って、そこからこう自分のね、世界っていうのを広げていったっていうのは、このルドンの人生にとって大きな影響を受けたんじゃないかなというふうに思っています。 あとは18歳の頃に、ゴランさんという画家に出会って、でそこで仲良くをしているので、まあ、ゴランさんっていうのはね、ドラクロワが大好きな画家さんだそうですけれども、まあ、ロマン主義が好きな画家なのかなということで、まあ、絵に触れて全く触れていないというわけではないんですけどね、まあ、全体的な、作品の特徴の影響を受けるっていうのはやっぱりこうもともと病弱だったっていうところと、まあ、顕微鏡でね、新しい世界を見つけたっていうところはちょっと大きいかなというふうに思います。で、その後1870年なので、30歳の頃かな。30歳の頃に日仏戦争に行くんですけど、まあ、すぐね、病弱なので、タイから退いては行くんですけどね。で、その頃に、まあ、木炭デッサンで、まあ、絵を描いていたというふうに言われています。で、ルドンが作品を作り始めたっていうのが、だいたい39歳からと言われているので、まあ画家としてのキャリアはその39歳からがスタートアップなのかなというふうに思います。なのでね、かなり遅咲きの画家ではありますね。24歳から本格的に、まあすぐ辞めてしまうんですけども、まあ美術の教養を学んで、で39歳から、まあ、描き始めて。で、そこからはしばらくずっとリトグラフっていうね、やり方でかなり白黒の作品ばっかりを展開していきます。まあ私はその白黒時代の方がルドンらしいなっていう風に思っています、個人的には。で、50代からはパステルを使ったり油絵の具を使ったりっていう、このリトグラフからパステルへっていう、この画材を転換させていくので、画材が違うから絵の表現方法が違って、50代以降っていうのはかなり色鮮やかな作品展開になっていきます。まあ、色使いもかなり華やかではあるんですけど、まあやっぱりこの白黒時代を見てからルドンを見ると、あ、やっぱりちょっと若干陰鬱さが残っている側面があるというか、どこかちょっと闇があるような印象をカラーでも受けるかなというふうに私は思っています。まあだからこそ魅力的ではあるし、これと、別の側面で印象派が動いてると思ったら、印象派のあのすごい光の芸術っていうものがなっていた。それと横並びのようにこういうルドンのような象徴主義、ちょっと陰鬱的というか、少し影が落ちるような表現方法っていうのが並列していたんだよっていうところが、このルドンのダイジェスト面白いところかなというふうに思っています。じゃあ二つ目は代表作ピックアップしていきます。今回ピックアップするのはキャリバンという作品です。まあ、39歳からリトグラフを開始して、このキャリバンは41歳の頃の作品なので、まあ割と若手と言っていいのかな、作品自体としては。という作品になっていきます。やっぱりね、この白黒時代のルドンがね、本当に私はルドンらしいなというふうに思っているんですよね。この後マグリットとか、ダリとかみたいなシュルレアリズムが出てくると思ったら、なんとなく系譜を感じますし、こういうアカデミックでもなく華やかでもないという作品が並列していたっていうところが面白いなと思っているんです。で、このキャリバン、どういう作品かというと、モチーフとしてはシェイクスピアのテンペストに登場する怪物を描いているそうです。まあその戯曲の舞台をモチーフにして描いた作品ということですね。まあこのね、首から上の、描き方もなんかもう不気味の谷現象のような、写実的というよりはちょっとなんか、写実まではいかないよね、ちょっと不気味だよねっていうような、ちょっとね、陰鬱としたような表現になっています。このあたりが、本当にルドンっぽいなと思っているんですね。何か一つの感情を表現して、一つの作品を作ったっていうよりは、その感情の一要素をなんかこう部分的に分解していったような作品が多いんですよね、ルドンって。なんかその辺の不完全さとか、何かを主張したいほどのエネルギーがないというか、まあ、冒頭でもね、ルドンっていうのは自閉症だったんじゃないかっていう話もしましたけれども、なんかその辺のつながりを感じさせるような作品かなと思います。 後々はやっぱり華やかな絵を描いて、お花のね花瓶に刺したような花束の絵を描いたりとかしているんですけど、まあそれもね、ちょっとカラッとしないというか、そういう作品展開なんじゃないかなと思っているんですね。ただルドンのカラー作品だけを見てみると、なんか読解しづらいと思ったので、今回は、若手の頃、まあ41歳ですけどね、若手の頃の作品をピックアップしてみました。はい、いかがだったでしょうか。プレゼントのお知らせを少しさせてください。前にもご紹介をしましたけど、この番組は、ポッドキャストと一緒にオーディオブックドット JP でも配信をしているんですね。で、そのオーディオブックドット JP さんの方で今プレゼント企画をやっておりまして、 AirPods Pro が当たりますと。で、この番組でも副賞としてプレゼントご用意しますよっていう話をしたんですが、まあちょっとプレゼントの内容が決まったので、ちょっとご紹介をしていきます。ポストカード、まあポストカードの話はね、前にも話をしましたけど、グスタフ・クリムトのポストカードと草間彌生のポストカードとロイ・リヒテンシュタインのポストカード、3種類ご用意をしまして、メッセージを書かせていただきました。で、もう一つご用意したのが、カレンダーポスターをご用意しました。これが、洋画家の牧野光則さんという方をゲストでお呼びしたことをご縁に、その牧野さんの作品が描かれたカレンダーポスターサイン入りをいただきまして、こちらもプレゼント対象とさせていただきます。まあね、すごい心よくサイン書いていただいたので、よかったら番組の感想をツイッターでつぶやいていただいて、キャンペーンご応募ください。3種類いただきましたけど、2種類は2020年今年のポスターになります。日本の名画コレクション、美術の城、美術の森から、公式カレンダーとして、ポストカードやっています。写真は、作品の写真は、牧野さんの代表作であります茶畑と富士山を描かれています。で、2種類目がクーベルタン美術栄冠大賞の、2020年オリンピック記念の、ポスターカレンダーですね。こちらにもサインをいただきました。こちらのポスターにも、牧野さんの代表作である富士山、茶畑と富士という作品が一緒に、プリントされてサイン入りであります。で、もう1種類なんですけど、このもう1種類のカレンダーが実は去年のカレンダーです。去年のカレンダーいらないじゃんって思うかもしれないんですが、これがね、割と、貴重なものみたいで、なんか好んでね、欲しいよっていう人もたくさんいるということだったので、ちょっとこれを混ぜていただきました。平成元年のカレンダーで、令和元年のカレンダーだそうで、平成天皇の写真と牧野さんの顔写真、そして牧野さんの作品写真が並んで写っているというポスターカレンダーになります。まあね、天皇様がね、印刷されるっていうのはなかなか貴重なものらしいので、かなり欲しい欲しいと言われるような、令和元年のポスターだそうです。まあこちらもね、まあ人気なので、去年のだけどあげるよって言ってくださったので、こちら3種類ご用意させていただきました。2種類が今年のカレンダーで、1種類が、昨年令和元年のカレンダーになります。こちら3種類ご用意いたしますので、ぜひ番組の感想を、添えてよければつぶやいてください。キャンペーンにエントリーされたツイートなんかは私がリツイートとかをしているので、そちら参考にしていただけると、どのハッシュタグ載せればいいかなっていうのがわかるかと思います。2種類のハッシュタグを添えて番組の感想を良ければ送ってください。また番組では、メールでも感想を お待ちしておりますので、よかったら送ってください。メールアドレスは art@0438.jp、art@0438.jp です。また、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組、また、過去に配信していた番組を聞くことができます。あとはブログもやっています。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやってるので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、今週もありがとうございました。また来週何しようかな。まだ考えていないのですが、まあ、リクエストなんかもあればよかったら送ってください。ということでこの辺で終わりにしたいと思います。そんない美術の時間。そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。